こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、先週もですね、自然を皆さん感じましょうねっていう話をね、させてもらったと思うんですけども、なぜこういうことを言ってるかっていうと、僕のこの番組もですね、夢を語ると実現するよっていうことをですね、言ってますが、そのベースはですね、口癖理論ということでですね、いかに脳をワクワクさすかというところがポイントですよっていうような話をですね、そこをベースで、このラジオもねやらせてもらってるんですけど、その中に、そしたらどうやって、まず夢は大事やけど、その夢を、夢がひらめかへんってね、夢も希望もないっていうか、そういう人はどうすんのいうような話も出てくるんですけど、そのためにもですね、いかにポイントはですね、脳をワクワクさすかということで、逆に脳がワクワクしてなかったら、いいひらめきとかね、アイデアとか、そういうのは絶対出ないんですよね。例えば皆さんもなんか気分悪いことあったりとか、気分悪いこと言われたりとかすると、すごくこう怒りが込み上げてきたりするじゃないですか。でそういう時って絶対いいアイデアとか、当然笑顔も出ませんしね。そういう時は本当にいい悪いことしか出てこないと思うんですけど、だからそのいいひらめきのためにはですね、いかにこの脳がワクワクかということが大事ですよっていうことなんですね、ポイントは。でその脳のワクワクのために、良い口癖とか、背筋伸ばしてウォーキングとか、そういうことも大事やっていう話もしてるんですけど、もう一つですね、日常生活と違うような、非日常生活っていうのも、感動するようなね、ことを意識してすると、また脳がワクワクになってですね、パッとこっちが意識してないことがパッとひらめいたりとかね、することもあるよということで、非日常体験大事ですよと。このラジオに来てもらえる人もですね、この生放送っていうのがね、なかなか、非日常的ではないですよね。そういうことで、やっぱりいかに、日常じゃないことを、ワクワクするようにするかという意味もあってですね、脳がワクワク大事ですよ、非日常体験が大事ですよということで、お話をさせてもらってるんですけど、その中で自然をいかに体験するかというようなことで、自然を、体験することが大事ですよっていうようなことを言ってたんですけど、その中で今夏休みなんでね、僕自身が行ってきたところでですね、うわこんなとこあんのということを思ったところがあったので、今週と来週とでですね、皆さんにご紹介できればなっていうふうにも思いました。実はですね、8月の第1週間、2週間、10日、11日ですね、この土日に、城崎温泉の方に、ちょっと泊まりにね、家族で行ったんですけど、その城崎温泉行くまでにですね、結構、いろんな面白いところを通ってきたんですけど、まずですね、立ち寄ったとこは、伊豆市、出る石と書いて伊豆市。ここは手打ちそばがね有名で、なかなかね日常では伊豆市まで行けないですよね。それで伊豆市そばっていうと、こう小さい、小皿に入った、小皿で何個かね提供してもらえるというおそばがあるんですけども、そこの手打ちそばと、お出汁が美味しいんで、その伊豆市そばを食べに行こうということで、それでそこに、 まあ、吉村だったんですけども、そのいずしなんですけど、そのいずしそばも美味しいんですが、そのいずしそばが食べれる周りがですね、いずしの城下町っていうね、お城が、まあ、あった城下町が、その跡があるんですけど、そこがまあ公園みたいになってて、まあ、その お城があったんじゃなかろうかというその跡地にちょっと階段登っていくとこあるんですけど、そこにもですね、すごい大きな木とかですね、ありますんで、その日もむちゃむちゃ暑かったんですけど、登ってる間、日が当たってる間もちろん暑いんですけども、上に登り切ったところにですね、すごい今木陰がいっぱいあるので、その木陰に入っただけでも、もう風が吹いてますんで、まあ、日向は暑いんですけども、その木陰に行くと風が吹いてて、まあ汗もかいてるんで、その汗が体温を下げるという効果もあるんでしょうけど、むちゃむちゃ心地よかったんですよね。で、お城の跡地なんで、そこから見下ろす景色もですね、結構いいし、で、その城下町の公園のお城まで行くとこう見下ろすと真ん中ら辺ぐらいにパッと見たらこう茶色い灯台みたいなのがあるんですが、まあ皆さんも知ってる方はイメージできると思うんですけど、まあその灯台みたいな茶色い建物もですね、実は灯台ではなくて時計台ですね。昔時計を時間を知らせるみたいな場所だったらしくって、まあそういうのもですね、あ、こういうのあったんだなみたいな感じで感じることができることでですね、まあ、脳がワクワクということで、はい、役立ちましたね。で、そこを伊豆市からですね、今度城崎行く、温泉行くまでにですね、まあ、これもこういうのがあったのかということで、思ったのが、国の天然記念物にもなってるですね、玄武岩というものがあるんです。玄武岩、玄武洞ということでですね、国の天然記念物にもなってるんですね。それはどういう感じかって言いますと、160万年ぐらい前に、なんか火山噴火によってですね、溶岩が固まって、まあ、いろんなですね、自然のすごいダイナミックなですね、岩になってるということで、それもですね、もう行って皆さんね、こう行ってみな分からんですけど、でも逆に行ってみたら意外にすごいなみたいな感じで思います。それがホームページでもね、玄武岩と、で豊岡市だったと思うんですけど、豊岡市のまあ観光スポットとか玄武岩って調べるとですね、ホームページ出てきます。写真が出てくるんで、うわ何これみたいな、竜のようなね、要は、感じがする岩なんですよね。それが結構、5つぐらいありましたね。国の天然記念物になってるぐらいなんで、もうそばに行けば行くほど、うわーみたいな感じで、このうわーっていうのがですね、脳のまたワクワクになってですね、すごく、まあ、少年の頃に戻ったようにですね、なります。で、そこを伊豆市とその玄武岩を寄りながら、今日はいろんな見たなと思いながら、こう城崎温泉にね、ついでですね。で、城崎温泉はですね、普通はまあホテル旅館に行くとですね、まあそこの建物の旅館のですね、旅館やホテルのお風呂に入ったりとか、そこだけっていうことになるんでしょうけど、この城崎温泉っていうのは、まあ多分どこのお宿に行ってもですね、外湯巡りができるものをね、くれるんです。ですので、泊まりに行ったその宿泊所の温泉もいいんでしょうけど、そこだけじゃなくて、外湯巡りができると。まあ人によってはですね、この夏のクソ暑い時に、外のね、外湯を巡るのもしんどいんちゃうのというふうに思うかもしれないんですけど、まあそこはですね、まあ旅ということで旅行に行ってるということでですね、まあ昼間っていうか、着いてすぐ明るいご飯食べるまではしんどいと思うんですけども、僕らはですね、ご飯を食べた後、ちょっと早めのね、ご飯を夕食いただいて、で、それから外湯巡りね、させていただきました。で、外湯巡りをね、 まあ、7つあるんですけど、僕らは、その晩に3つ4つ行って、あと朝にですね、また3つ4つ行ったというような形にしました。だから朝早く、次の日朝早く行くとですね、結構回れます。で、人も夜よりは少ないんで、ゆっくり入れます。で、城崎温泉はね、外湯巡りのその町の中でですね、昭和の昔懐かしいですね、ゲームですね、要はスマートボールとか射的とかですね、そういう風な昔懐かしい昭和を感じるところがですね、3つぐらいありましたかね。まあ、でもその3つのうち、まあ、皆さんも行ってもらったら分かるんですけど、やっぱこう、アイスのいいところとそうでもないところっていうのがありまして、で、アイスのいいところはやっぱ人が多いと。で、そういうところは行っても、私ども子供たちがね、皆さん楽しげにしてましたんで、すごく、そのやっぱ家族で、子供たちの笑顔をね、見れるっていうところが、すごい、皆さんにとってももし行かれたら、そういうのが家族の絆みたいなのもね、深まると思うんで、ぜひとも行っていただいて、脳のワクワクねしていただければなというふうにも思います。また来週も自然をお話しさせていただきます。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。